市役所からこんにちは。今週のお相手は私遠藤直美です。さてそれでは取れたて高山、6月は環境月間ですということについてお話を伺います。ご出演いただきますのは環境政策推進課辻井浩二さんと生活環境課頼本淳二さんです。お話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、冒頭にご紹介いたしましたけれども、今月6月というのは環境月間ということで、いくつか環境に関する取り組みがあるようですね。それぞれの取り組みについてお話しいただきたいと思います。
はい、それではですね、まずはじめに環境政策推進課の取り組みについて、説明の方をさせていただければと思います。
はい、
環境政策推進課はですね、この6月あと一部7月には入るんですけども、特定外来生物の防除講習会というものを開催させていただきますので、今日はこちらの紹介をさせていただきたいと思います。
はい、ではまず辻さんからご紹介をいただきます。今お言葉にありました特定外来生物というのは、まだまだ聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、
はい、
そこのところから説明していただけますか。
はい、わかりました。まずこの外来種というものはですね、もともとその地域に、いなかった生物というものがですね、他の地域、よその地域から入ってきたもののことを言います。
はい、
例えばですね、飛騨地方、我々の住んでいるこの地方にもともといなかった花がですね、ですね、南の暖かい地域とかから入ってきて、野原などに咲いていると、こういった場合はですね、外来種という形になります。
はい、
ただ国内で問題となっている外来種、こちらの定義としましては、一応海外から入ってきた生物というものが対象になっています。外来種というのはですね、私たちの意外と身近なところにたくさんいるようなものになっております。
そうですか。身近なところと言いますと、例えばどんなところになりますか。
例えばですね、メジャーなもので言いますと、四つ葉のクローバー、普段は三つ葉なんですけども、こちらの白爪草ですとか、あとアメリカザリガニ、こういったものが外国から来た生物の代表例となっております。
はい、
外国とのですね、交流が盛んになるにつれて、ペットですとか、あと観賞用、あとですね、研究用などとして持ち込まれまして、また荷物ですとか、乗り物、車のタイヤみたいなものとかですね、こういったものに付着して広がるといったようなことで、人間の活動に伴って入ってきております。
はい、
そのような中でですね、特に地域の自然環境に影響を及ぼす生物がですね、問題というふうに言われております。
そうなんですか。一体どんな影響があるんでしょうか。
はい、地域にもともといた生物を食べ尽くしてしまうっていうようなことですとかね、あとはもともと生えていた植物よりも成長が早いため、
はい、
日光というんでしょうかね、日差しを遮ってしまって、もともといた生物が育たないように、育ちにくいような状況になってしまったりですとか、あともともといた生物と交配してしまうといったことによって、もともといたもののですね、独自性というものが、なくなってしまうというような問題がございます。また黄斑豪藻というものに至っては、他の生物をですね、成長を妨げるアレロパシーというような、物質をですね、根の方から分泌しまして、その周りに咲いている植物なんかを成長できなくしてしまうというようなことをして、黄斑豪藻の群生というものができてしまいます。
随分となんか強いですね。
そうですね。あと他にはですね、毒性を持っているというようなやっぱ生物もありますので、人間である私たちの命や体への危険性と、こういったものも高まってまいります。そのような特に大きな影響を及ぼす生物による被害をですね、防止するために、外来生物法という法律が施行されております。
はい、
制定されております。こちらの外来生物法というのはですね、正式には、特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律と、非常に長い名前なんですけども、特定のですね、外来生物による生態系ですとか、人体または生命ですね、農林水産業とかへの被害を防止することを目的にしたような法律になっております。
はい、
特定外来生物に 今指定されたまあ生物の飼育ですとか栽培、あと保管や運搬などについては原則この法律でまあ禁止されており、まあ違反された場合はですね、罪に問われるような可能性もございます。
そうなんですか。
対象となっている、この法律で対象となっている生物の中ではですね、よく聞くような名前で、まあ、この地域にもいるようなもので、ブラックバスとかですね、ブルーギル、あと先ほど申しましたオオハンゴンソウ、あとオオキンケイギクというものがまあメジャーなもので挙げられます。
やっぱりよく聞きますね。
そうですね、特にこのオオハンゴンソウですとかオオキンケイギクについてはですね、ご存知の方も多いとは思うんですけども、市内でも広く蔓延しておりますので、その強い生命力からもともといた植物の生育を妨げているというような大きな問題となっております。高山市ではこの特定外来生物に関することを知っていただき、あと防除活動をですね、広めたいというふうに考えておりますので、この防除活動についての出前講座ですとか、先ほど申し上げました講習会というものを開催させていただきます。
そうですか。今お話しいただきました中でやっぱりその、外来生物というものがですね、特定外来生物というのが私たちの本当に身近にあって、及ぼす影響というのが大きいんだなということがよく分かりました。その中で出前講座とか講習会をしていただけるということなんですが、実際にはどんなことを教えていただけるんですか。
高山市ではそのオオハンゴンソウですとかオオキンケイギクの駆除に力を入れておりますので、まずはその駆除方法についてですね、適切にやっていただきたいということで説明をさせていただきます。オオハンゴンソウですとかオオキンケイギクは少しでも、土の中に根ですとか地下茎というものが残ってしまいますと、そこからまた生えてくるとても強い生命力を持っておりますので、根こそぎ取っていただきたいということですとか、あと運ぶときにですね、裸でそのまま運んでしまいますと、もしかしたら種が落ちて逆に広げてしまうと、いうようなことも想像できますので、その辺の駆除にあたって注意していただきたいということが何点かございますので、これらを中心に説明をさせていただきます。また出前講座の方はですね、職場の仲間ですとか地域の集まりの方なので、おおむね10人以上の集まりであればお受けしておりますし、場所や時間もですね、ご指定に沿うよう調整しながら対応させていただきたいと思っておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
そうですか。駆除したと思ったら広げてしまったっていう逆の、こともあるということを伺いましたので、やっぱりしっかりとした駆除方法っていうのを、教えていただくのが大切ですね。
そうですね。
講習会があるということですが、講習会はいつあるんでしょうか。
この講習会というのは例年6月末ぐらいに開催させていただいておるんですけども、今年はですね、まず開催場所と、開催時間について一応広報高山の6月15日号の方にも掲載させていただいておるんですけども、まず6月23日の木曜日、こちらが朝日師匠で、次6月27日の月曜日、こちらが久具の師匠、続いて28日火曜日が松川師匠で、29日の水曜日が入川師匠、あと30日木曜日が上宝師匠、あと最後に7月の4日月曜日なんですけども清見師匠で、以上の6会場ですね、であと時間の方はいずれも午後7時から1時間程度の内容で行わせていただきます。
はい、わかりました。今辻さんからご紹介いただきました講習会の日程について改めて、ご案内させていただきたいと思います。まずは6月今月行われるものに関してですが、23日木曜日が朝日師匠、27日月曜日が久具の師匠、28日火曜日が松川師匠、29日水曜日が入川師匠、そして30日の木曜日が上宝師匠で行われます。来月になりますと7月4日になります。7月の4日月曜日には清見師匠で開催ということですね。
はい、ありがとうございます。すべての地域でですね、開催いたしませんので、実施する会場がお住まいの地域にない場合はですね、大変お手数なんですけども、最寄りの会場へお越しいただきたいと思っております。また出前講座の方もですね、積極的に ご活用いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
出前講座は、おおむね10人以上の集まりであれば 受けていただけるということで、はい、場所とか時間なども、はい、融通を聞かせていただけるということですね。
はい、はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、
あと黄斑豪瘡ですとか黄金頸菊を駆除される場合ですね、慣れている方というのは、すぐに見分けがつくと思うんですけども、慣れてない方とかはですね、やはり花が咲く前というのは大変見分けがつきにくいというような場合があります。はい、もしかしたらもともといた植物ですとか希少な植物を誤って駆除してしまうと、見分けがつかなくて誤って駆除してしまうということも考えられますので、はい、初めて駆除活動をされるような場合ですとか、もう何年ぶりに久しぶりにやられる場合は、まずはこの講習会ですとか、出前講座で注意点を聞いていただきたいと思っております。
はい、
であと駆除したものにつきましてはですね、大変お手数なんですけども、直接三福寺町にあります資源リサイクルセンターの方へお持ち込みいただきたいと思います。はい、持ち込まれた場合の処分費用につきましては、無料で引き取りをさせていただきたいものですから、持ち込まれる前にですね、はい、環境政策推進課の方に一度お電話いただいて、持ち込まれる予定の日時と、あと駆除した後、実施した後であればですね、その回収された量をですね、はい、教えていただけますようにお願いいたします。
はい
はい、あと最後なんですけども、駆除活動にあたりましては奨励金という制度がございます。こちらはですね、適正に処理いただいた団体が対象になりますので、制度内容等についてお問い合わせをまずはいただければと思います。
はい、
ただこの奨励金制度というのはですね、各地区のまちづくり協議会での活動ですとか、あと町内会活動、あと市の交付金等を受け、お金をもらって行う事業ですとか、あと業務として人からお金をもらって仕事として駆除したものについては対象外となりますので、はい、こちらの方だけご了承いただければと思いますのでお願いいたします。
はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、それではここで、曲をね、1曲ご紹介したいと思います。杉山周のナンバーです。涙なら雨がいい。